4. そのうちに未亡人は札を数え終わった。6,200円ばかりございます。はしたがつきまして失礼ですけど、用意しておいたのですから。それは多すぎます。いいえ、失礼ですけど、私の寸志でございますから。ありがとう存じます。お約束は固く守ります。私は思わず頭を下げさせられた。今更に伯爵未亡人の名声が広大な理由を認めないわけにいかなかった。しかもこんな場合、本能的にそうした気前を見せる相手の心理状態に、是非とも深入らずには置かぬ習慣を持っている私の頭が、この時に限って麻痺したようになっていたのはなぜであったろうか。自分でも気づかないうちに未亡人の魔力に毒されていたのであろうか。それとも相手の頭の良さに参っていたのであろうか。千円やそこらのおまけにぽーっとなるような私ではなかったが、さもあらばあれ。大小取り混ぜた分厚い札束をいい加減に二分して左右の内ポケットに突っ込んだ私は、少しくつろいだ気持ちになった。勧められる間に間に細巻きの金口を取って火をつけた。この際、私に危害を加えるようなヘマな相手でないことがはっきりと直感されたから。その間に未亡人は紅茶を入れてきた。そうして自分も細巻きを取り上げた。ではお伺いできますかしら。今のお話とおっしゃるの。あ、お話しましょう。これはおまけですがね。おまけの方が大きいかもしれませんが。ははは。すみませんね。どうぞ。他でもありませんがね。今申しました。あなたと古いお知り合いの C 国公使のグラクス君が、ついこの間、帰任しがけに面白いものを見せてくれたのです。いわば、あなたのご不運なんですがね。私の不運？そうです。あなたはグラクス君が世界でも有名なミステリーハンターということをご存じなかったでしょう。ね。そのグラクスが僕に素晴らしいネタをくれたのです。僕がある珍しいクラブに紹介してやったので、そのお礼の意味で提供してくれたんですがね。お思い当たりになりませんか？さあ、それだけではねえ、ちょっと。そうですか。それじゃあ、もう少しお話ししてみましょう。つまり、グラクスの話によりますと、あなたのような深刻な趣味を持った婦人は、どこの国にも一人や二人はいるはずだって言うんです。そうして、その趣味が深刻化していく経路が皆似ているっていうんです。もちろん、その中でもあなたは最も著しい特徴を持った方で、しかも今ではそうした猟奇趣味の最後の段階まで降りてきていられると、グラクス君が言うのです。最後の段階って？そうです。その証拠はこれだと言って、グラクスが見せてくれましたのは、白紙に包んだ一つ紙の爪だったのです。爪？ そうなんです。いろんな格好をした少年の爪の切りくずなんです。12、3人分もありましたろうか。お分かりになりませんか？まあ、そんなものが私と何の関係が？そういううちに未亡人はなんとなく気味悪そうな表情になった。わざと指輪をはめないで化粧だけした両手の指をこれ見よがしにテーブルの上に並べながらうっとりと遠いところに目をやった。私はその視線を追っかけた。冷ややかに笑いながら。そんなにしらをお切りになっちゃ困りますね。未亡人は私の顔を静止した。私、何もしらばくれてはおりませんが。それじゃあ僕から説明してあげましょうか。これでもあなたぐらいの程度には苦労しているつもりですからね。蛇の道は蛇ですよ。叱咤するような口調で言ってみた。実はその爪のくずが何を意味するものなのか、この時まで全然わからなかったのだから。すると果たして反応があった。私の顔を穴の開くほど見つめていた未亡人の方にみるみるぼーっと紅がさして、目がこの上もなく美しくキラキラと輝き始めた。ほほほほほ、わかりましたわ。あの家政婦からお聞きになったのでしょ。説明なさらなくともいいのよ。白状してあげるから、待ってらっしゃい。未亡人の言葉つきが急にぞんざいになった。同時に、椅子に腰をかけたまま、左手をずっと白く差し伸ばして、背後の書物棚から青い液体を満たした酒瓶とグラスを取り出した。あなた、お一つ、どう？おほほ、おや？では、私だけいただくわ。失礼ですけど。まだ私の気心がお分かりにならないんですからね。仕方がないわ。ようござんすか？よく聞いてちょうだいよ。みるみる雄弁になった未亡人は、深いグラスについだ青い液体をごくごくと飲みほふした。ふーっと長い息を吐くと、猛烈な緑色の好奇が私の顔を打った。しかし私は瞬き一つしないまま未亡人の顔を凝視した。にわかに変わってきたその態度を通じて告白の内容を予想しながら。まったく、あなたのお察しの通りなのよ。私の手にかけた少年たちの爪を取り集めて、向こうの机の引き出しにしまっといたのよ。西洋の求人たちが合曳の時のお守りにするそうですからね。その包みの中のどれか一つをグラクスさんが私の寝ている間に盗んでいったのでしょう。私との関係が切れないようにね。ほほほ。彼女はまたもふーっと青臭い息を私にまともに吹きかけた。私は固くなってドキンドキンと胸を躍らせながら、私、主人と別れてからこっちというもの、時々たまらない憂鬱に襲われることがあるの。あれが私のヒステリーっていうものかもしれないけど、そのたんびに私よく断層して 方々に活動を見に行ったんですよ。ハンチングをかぶって、ロイドの色眼鏡をかけて、ニカボカを着ると、まるで人相が変わるんですからね。帝劇の冬季披露会であなたとすれ違ったこともあるわ。ご存じなかったでしょ。私は正直にうなずいた。ね、そうしてチンピラらしい顔立ちのいい子供を往来で見つけると、お湯に入れて頭をからして、着物を着せて、ここへ連れてくるのが楽しみで楽しみでしようがなくなったの。もっとも最初のうちは爪だけもらうつもりで連れてきたんですけどね。そのうちに子供の方からつきまとって離れなくなってしまうもんですから、困ってしまって、カルモチンを飲ましてやったのです。そうして地下室の古井戸の中からいいところへ旅立たしてやったんです。ここの地下室の古井戸は随分深い上にぴっちりと蓋ができるようになっていて、息抜きがあの高い煙突の中へ抜け通っているんです。私が設計したんですからね、誰にもわからないんですの。でもあなたにはとうとうわかったのね。ほほほ、もうずいぶん前からのことですから、かなりの人数になるでしょう。ご存知の家政婦も入れてね。ほほほほほ。私は見る見ぬ血の気を失っていく自分自身を自覚した。たまらない興奮と恐怖のために全身びっしょりと汗を流しながら身動き一つできずにいた。これに反して相手は一期一会ごとにその美しさを倍化していった。そうして話し終わりながらいかにも誇らしげに立ち上がると、ベッドのクッションの間に白い両手を突っ込んで探り回していたが、そのうちに一冊の巨大なドンス張りの画帳をずるずると引っ張り出した。重たそうに両手で引っ抱えてきて、石のように硬くなっている私の膝の上にそっと置いて、手図から表紙を繰り広げて見せた。